チレチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェチェそう、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、だから、それが何の音なのっていう。
何の音？
うん。
トナ。
うん。
え？
だって、例えば、今ほら、俺は今、デモ級の、うん、まあ、テーマソングの曲を、言ってて、ダガダガダガッタッタッタラッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタ
多分ね。
ほう。
いや、楽器詳しくないから分かんない。
ほう。
分かんないよ。もしかしたらフルートかもしれないよ。でも少なくともサックスだと思うんだ、俺は。
なるほどね。
うん。それ意識してやってたけど、その、っていうの
は。トライアングルかな。
嘘だろ。そんな細かく鳴らせないだろ。だってトライアングルさ、叩くと回っちゃうじゃん。
回るね。
だから、そんなに細かく叩けないはずなんだよ。くるくる回っちゃうから。
え、でもさ、あの三角の間でこうやってテキテキテキテキテキテキテキってなるじゃん。
でも、少なくとも、っていう表現ではないはず。チーンなはずなんだよ。
試しに二人でやってみよう。
何を？
今の。一緒に。せーの。
違うよ、絶対。なんかテーブル上でちっちゃいキャラクターがすごいちょこまかしてる感じだよ、なんか。
なんか、あの、聞きようによっちゃセミっぽいね。
いや、どっちかっていうとなんかハムの太郎みたいなのが歩いてる感じだったもん。
ハム。そう。
うん。
ハムの太郎。
ハムの太郎みたいな感じのなんかちっこい生き物が歩いてるような感じだったよ、今のは。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、きっと熱に浮かされてるんだよ。
嘘、熱にやられたの。
夏の。夏のね。
ちょっと、やられる前に本編行きましょう。
そうだね。
はい、行きましょう。はい。せーの、
それでも地球で生きてる。
はい、皆さん、チャオキュー！始まりました。それでも地球で生きている第155回
かな ?5 かな。
はい、声優の大原誠です。
どうも、声優の岡部すずめです。
はい、ということで始まりました。レモン Q でございます。
はいはい。
何、夏の暑にやられたの？
やられましたね。
そうか。
最近、富に暑くなってきたじゃないですか。
そうだね。
ね。と思いきやですよ。
うん。
あの、突然の雷雨だったりとか。
うんうん。
ね。まだまだな、その、夏の感じが満載な、この頃ですけれども。
そうだね、いよいよ。まあでも、梅雨明けもね。
うん。
宣言されて、なんかでも、突然の雨とかって夏っぽい？
夏っぽい。うん、あの、暑い中でさ、その、雨がザーって降った時、特有の匂いみたいなあるじゃないですか。
ちょっと埃っぽい感じの。
かな、うんうんうんうん。
あれ、雨自身の匂い、
ね。結構好きなんですよね。
あ、俺も好きだよ。
やっぱりあの突然の雨でね、傘持ってきてない人とかが、ビシャーってなっちゃって、スケーってなるのもいいですしね。
ワイシャツとかね。
いいです。張り付いてる感じとかね。
いいですね。あの、またさ、
はい、
あの、ふわっとしてる生地ってさ、
うん、
薄いじゃん、生地。
あ、そうですね。
だからしかもなんかこう、ラインが見えにくい服なのに、雨のせいでこのぴったりくっついて、ラインが見える時とかたまらんですね。
素晴らしい。たまらんです。
たまらんです。
お天道様ありがとう。
あれギャップ萌えですね。
ギャップ萌えです、うん、たまらん。
まあでもその後ね、カラッと乾きますから。
そうですね、
まあ、あのね、服も気分もカラッとしていただいて、はい、気持ちよく過ごしていただければと思います。
そうですね。
はい、じゃあ行きますか今日も。
はい、はい、
それではデモ Q スタート。ポッパ
ー。この番組はいつでもどこでも聴けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
こんにちは、ゆきです。いつも頑張っているあなたに5分間のリラックスタイムをお届けします。これを聞いてゆっくりお休みしましょう。川手ゆき子の眠くなる話、隔週火曜日ブログとポッドキャストで配信中。ではおやすみなさい。
Try to the next stage アルファ。
突然の雷雨、ザザーン、ガラピシャーン。
待って、お前今なんつった？
突然の雷雨
だよね、うん、その後なんつった？
ザザーン、ガラピシャン。
それ波じゃね？
まあ、確か
に。ザーザーは波じゃね？
ザーザー。
まあまあまあまあ、ザーとかならわかるけど、そう。
ザーザ
ーザーザーは波だと思うよ。
そっか、確かに。ザー。
ザー、ピシャーン。そうそうそう。ま
あ、そうだ。
ゴラゴラゴラゴラ、ピシャーン。ピシャーン。
すげえ風吹いてる。
この風は、こんな風に負けているようでは。やめろ、やめろ、ピンポイントで、雨降るな。あ、痛い。え、で、何が痛かったの？突然の雷雨を始めて、突然何が痛かった
の？僕、夏の暑さ自体は結構苦手なんですけど、うん、汗すぐかいちゃうし、
うんうん、
シャワー浴びたくなっちゃうしで、
乳首透けちゃうし、脇じみが、
出てきちゃうし、っていうのもあって苦手なんですけど、
ブラ透けちゃうし。
透けちゃうね。それが一番嫌だし。
そうね。よくブラ透けてるよ、
ね。それが嫌だから、夏ちょっと苦手なんだけど、
ビビッとピンクにさ、黒のドットのブラジャーとか言
う、ね、そう。趣味がね、見えちゃうから、そういうのはさ、決まった人だけに見せたいじゃん、
そうだね。う
ん、じゃんだから、ちょっと嫌なんだけど、でも夏好きな理由もあって、その雷雨、突然の雷雨とかね、オツだなと思う。もう一つね、僕ね、うなぎが好きで、
うなぎ。
夏に土用の丑の日っていうのがあるじゃないですか。
へー、俺、
あれ、知ってるでしょ？土用って俺いつもさ、土曜日の土用かと思ってんだけど、あれ違うんだよね。
違うよ、なんか、なんか、こうね、鍵括弧を2個重ねて、ね、うんうん、それをね、うんうん、下の1本が引き止めるみたいな感じのやつだよ。
あれだって、牛って字でしょ？
牛、あれ？じゃあ土曜の方は？あれ？
土曜ってどういう字ですか？
あれ？土の用字の用じゃなかったっけ？
あ、かな？
そうだよね。
そうかもそうかも。
土用の牛の日って書いて土曜でしょ？
そうかもそうかも。いや、がね、やっぱうなぎが僕結構好きで。
うんうんうん。
最近うなぎって、フェチにも使えるんだなということを発見したんですよ。
フェチ？
触手プレートがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
その代わりにうなぎとかが出てくるバージョンもあるじゃないですか。
え、何の話？バージョン？何のバージョンなの？いや、
例えばさ、学園ものとかで、学園もののアニメとか漫画とかで、
うんうん、
いきなり触手が出てくるのはあれだからって言うんで、
うん、
よし、みんなで土壌すくいするぞとか。
え、そんなあんの？
うなぎ捕まえに行くぞみたいな設定がごく稀にあるじゃないですか。
へ
ぇー。で、その、うなぎを捕まえようとする女の子が、
うんうんうん、
捕まえられないって言って前かがみになったりとか、四つん這
い
になっちゃったりとか、
はいはいはい、
で、そのうなぎがニュルニュルっと洋服の中に入ってきたりとか、
あー、見たことあるかも。
っていう描写あるじゃないですか。
見たことあるかも。
たまに。
はい。
あれ結構いいなっていう。
え、牛の日関係ねえじゃん。
いや、あれ、だから、うなぎをね、総じて僕好きだなっていうのがあって、
うんうん、
でね、
うん、
まあ、いつもは、デモ級でうなぎ食べたりしてるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、せっかくだからって言うんで、
はいはいはい、
でも、その割にやっぱ俺はうなぎのこと知らねえなと、思いまして、
はいはい
はい、うなぎをちょっと調べてみたんです。
なるほど。
そしたらね、
はい、
まあ、いろいろあったんだけど、いろいろあったのは忘れて、
はい、
一番ショッキングだったのだけお伝えしますと、
はい、
ね、
うん、
土用の丑の日がある、いわゆる夏のうなぎって、
うん、
年間通して、あんまり美味しくない季節らしい。
え？
冬の方が、美味しいんだって。
うなぎ？え、嘘？
ほんと。なんだけど、なんで夏に食べるかっていうと、
そうだね、そこ知りたいね、うん。
体力増強っていうさ、スタミナつけようっていう意味で、
はいはいはい、
で、うなぎ自体にまあそういう効果はあるらしいから、まあ夏にはうなぎって言われてるらしいんだけど、
うん、
味だけ取ると冬の方がうまいらしい。
え、冬に取れんだじゃあ。
取れるんじゃないですか。
うなぎってなんか季節、取れる季節とか特にない？
いや、ないでしょ。だって魚、でも、そうか。
いや、なんかほら、
旬の季節っていうね。
なんか潮の流れに乗ったりとかさ、うんうんうん、するじゃん。
そうだね、そうだね。
え、そうなん？え、じゃあ別に体力がつくんだったらニンニクでもいいし、
うんうん、
なんだろう、体力のつく食い物って、あとなんだ？
スッポン？
すっぽんとかでもいいよ。土曜のすっぽんの日とかでもいいってこと。語呂悪いな。
そうだね。
なんか、
そうだね。
語はつくな。土曜のすっぽんの日。
なのでね、僕はね、ちょっとこの冬は、ママと一緒にうなぎを食べようかなと思います。う
ん、あ、なるほどね。
そう。わかった。せっかくなので。
ちょっと食べてみよう
ぜ。美味しいうなぎを。
はいはいはい。
ゲットしましょう。
それでも地球で生きている。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage Alpha。
それでも地球で生きている。
あの食種物で急に思い出したんですけど
ほうほう、
あのツイッターのね、ツイッターだかね、ツイッター自体はテレビの特集を取り上げてたのかわかんないんだけど、うん、あの美少女フィギュアでタコを釣るっていう企画っていうか釣る人がいたらしくって、
ほう、
うん、それはあの、鈴宮春日の憂鬱の朝比奈ミクルがバニースーツを着て困った顔をしてるフィギュアを釣り糸でがんじがらめにして海に放ったら、
かわいそう。
マジでタコが釣れたっていう。
へぇー。
で、もうなんか本当にだから触手プレイなの。もうなんか太ももやら胸やら、口の付近やらに普通にこうタコがまとわりついてて実際に釣れるっていう。もうなんか、これ放送事故なんじゃないの、大丈夫なのみたいなことがあったらしいよ実際。
サイズ感とかどうなってんだろうね。
サイズ感、
いや要はさ、
あ、いや、まああれじゃないの、それこそなんかファンタジーものとかで言うクラーケンが、美少女に襲いかかるみたいな、
あ、
もっと同じ感じだと思う。
そうだね、
うん、いや、やっぱでみんな、あのタコはエロだと立証された瞬間とかすげえ俺も確かに、やっぱタコってエロかったんだなって。でもそれが分かるってことは、うん、昔の人も同じことやったってことじゃねえのみたいな。
タコ釣るときに、
うん、だって日本人のさ、感覚的のどっかでさ、うんうん、タコイコールエロみたいな感覚あるじゃん。
まああるでしょうね。
なんかタコ焼き食べるとなんか欲求満になるとか。
なりません。
聞くじゃん。
聞かない。
だからそれなのかなって思って
そうなんだ。誠とたこ焼き食うのだけはやめよう。
まあまあまあ、たとえだとしてもスズメによきふもにはならないけどね。
あ、よかったよかった。
ちなみにタコもタウリン入ってっから、
ほう、
あ、元気なんでしょ。
へえ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
へえ、タコ、タコ様々やな。
タコ様々ですよ。
そうだね。でもなんか昔のね、
うん、
浮世絵じゃないや。なんて言うんだっけああいうの。
春画？
春画。
はいはい。
春画集をね、見たことがあって。
ほう。
結構エロいね、あれ。
春画？
春画。
春画ね。あ、なんかどっかのね、あれらしいよ。ね、フィンランド、フリーなんだっけ、フランスだっけ、忘れなんだけどね。
うん。
あのね、セックス展っていうのがある。
何それ？気になる。
あの、世界の、
うん。
その、性的行為。
ほう。
あの、特集してる美術館があって、
セ
ックス美術館だ。
っ
ていうのがあって、っていうか俺今もろ言っちゃったけど俺大丈夫なのかな。
ねえ。
わかんないけど、でもダメだったら多分一太郎さんが何とかしてくれるはずだから。
そうだね。
あれはね。
ポンって。
そうなんかね、その、世界各国の、
うん、
あの、そういう風に見える彫刻だとか、
はいはい、
あと、その、芸術的デザインのものとか、
うん、
あと、ほら、日本にもさ、ほら、男の、あれをさ、
うん、
祀ってるお祭りとかあるじゃないですか。
ああ、あるみたいだね、
うん。巨大なね、男のあれをかたどったものをみんなで担ぐっていうお祭りがあるんですけど、うん、なんかそういうのとかも展示されてたりとか、
へえ、
するみたいよ。
へ
ー、向こうはオープンなんだって。
なるほどね。
うん。だからフルオープンアタックしてるわけ。
そ だよね。だって美術館にしちゃうぐらいだもんね。
そうそうそうそうそう。でもそういう風に勉強できるのっていいと思わない？
あ、まあ、逆にね、うん、なんか恥ずかしいものとしてやるよりは、そうやってちゃんと学べる方がいいかもしれん。
わかんないまま成長するのが一番怖い。
いや本当にそうですよ、皆さん気をつけてください。
びっくりした。
どう？大事です。
大事ですよね。
大事です。ちゃんと学んでください。はい。
でも俺この話じゃなくて本当に違う話ちょっとしたの。
嘘なん
か時間がもうなくな
る。3分前にぜひ行ってください。
ごめんごめん。いやもう簡単に言うと、うん、俺家系ラーメン大好きですって先輩に言ったの。そしたら博多の人に怒られた。
ええなんで
豚骨に変なもん混ぜてんじゃねえって怒られた。
あ、そういうこと。
そんだけ。
それでも地球で生きている。非公式、非公認、勝手にもんこる教員会。
さあ久しぶりに始まりました非公式非公認勝手にもんこる教員会。イエイ。
おい帰ってきたぜ。
はい、このコーナーでは、はい、我々大原誠と岡部鈴音が愛してやまない、はい、カードゲームモンスターコレクショントレーディングカードゲームをガンガン押していこうというコーナーです。
いや押してくぜ。
ちなみに、許可は取ってないので非公認非公式でございます。
そうだぜ。
はい、ということなんですけどね。まあ、あの過去うるせえおめえざまだお前今気持ちよく喋ってる
あごめんごめん
まあ、過去ね、はい、何回かにわたって、ゲームルールの説明なんかをしてきましたけども、うん、今回はですね、
はい、
ちょっとゲームルールとは別のことをやってみたいと思います。何をやるかというと、
お
朗読劇。
お、朗読劇？
はい、はい、じゃあここでですね、岡部さん、じゃあご質問しますけど。
何ですか？
僕らが好きなモンスターコレクションの特徴って何です？
は、特徴、召喚する。
召喚する、そうだね。
うん、
その召喚するというくっそーあと一歩届かない、すずめのコメントはいつも俺に対してあと一歩届かない俺の欲しい言葉を一歩届けない、
ごめんな
ー。そう、召喚する、その六門世界という、うん、世界の世界観、
うん、
ファンタジー、もうファンタジーの最高峰なんじゃないかっていうぐらいの圧倒的な世界観に惚れ込んでるところがあるじゃないですか。
そうですね。
だったらゲームシステムもそうだけど、その世界観を少しでもお届けするべきなんじゃないかと思いまして。
なるほど。
私台本したためてまいりました。
ありがとうございます。
寝不足でございます。
あの、ぜひどなたか脚本家として拾ってやってください。
いやもういい、脚本はいいっす、きついっす。
いいじゃん、せっかく書いたんだから。
あ、でもこれワクワクしながら書いたから ね、はい、
素晴らしい。
なのでまあちょっとね、勝手なオリジナルではございますけども、
はい、
この僕の好きな世界観こういうところですよということで書いたので、お付き合いいただければと思います。
あの、この番組実は SNE の方いっぱい聞いてるらしいんで。
マジで？
知らないけど。
そうだよね。そうだよね。モンコレのね、発売元の発生作元のグループ SNE が聞いてるっていうことを言いたいんだろうけど、
はい、
全くもって嘘つきだね。
ぜひ聞いて。
はい。そうですね。
うん。
なので、もし興味を持っていただければ幸いです。
はい、お願いします。
じゃあ始めましょうか。
よろしくお願いします。
はい、それでは朗読劇、スタート。東に風、西に水、南に火、北に土、天に生、奈落に魔。最果ての地に6つのエレメントの門を持つこの世界は六門世界と呼ばれた。六門世界には各エレメントから構成された様々な現象や生物が存在している。そしてそれらを操る術もまた存在していた。その名も召喚術。そしてその術を使う者はサモナーと呼ばれた。これは六門世界に生きるとあるサモナーの物語である。非公式非公認ラジオドラマ
モンスターコレクション、とある召喚術師の回想、
ステイレット。
朝日が昇って間もないこの時間、すでに大通りは人で埋め尽くされていた。そこには、 取れたての食料を売る人間、それを買う人間、見慣れぬ薬草を扱う耳の尖ったエルフ、店先に宝石を並べるドワーフの姿もある。ここは聖なる都サザン、六門世界のほぼ中央にある世界最大の都市である。主に人間が暮らすこの都市ではいくつかのアジン種も行き交いしている。そんなサザンの大通りを一人の男が通りかかっていた。
あっちー故郷のソラステルもあっちかったけどよ、ここはじっとりしててよ、たくステイレットの野郎、後で覚えてろよ。
男はフードを目深にかぶっていたが、鼻をふごふごと鳴らし、歩くごとに突き出た腹と頭の耳が揺れるその様は、人間にもエルフにもドワーフにも見えない。
薬や薬や、あえな、どけどけ、おでを通せよ。おい、お前。
はい、よっしゃい。
眼鏡の薬、一瓶。
はい。一瓶、五千ギルダーになりやせ。
よし、五千ギルダーだな。五千。おい、待て。五千ギルダーだと？
はい。五千ギルダーです。
前は二千ギルダーだったじゃねえか。
そう言われましても、五千ギルダーは五千ギルダーでして。
ふざけんな！おでは残った金でココナッツジュースを買うんだ！早く薬よこせ！
お客さん、暴れないでください！
なんだ、売る気になったのか？
その鼻、その耳、そのお腹、あた、まさか、
お腹、ゲンゲ、フードが取れちまってる、
奥さん、奥が出たぜ、
やべ、逃げろ。
オークと聞き、周りの人々はざわめき、不安の声を上げ始めていた。オークと呼ばれた男は人混みをかき分け、通りの奥にある荘厳な建物へと逃げていった。
建物の名はアカデミア、召喚術を習うための大学院である。その巨大な学院の一室では二人の男が話し込んでいる。一人はこの学院の教員であり、自室のチェアーに腰をかけ、神経質そうにメガネのレンズを拭いている。そしてもう一人の男は平然とした顔でその教員の話を聞いていた。
つまり今回の依頼は、あなたの生徒であるその問題児を始末することですか？
あんなものはもう私の生徒ではない。それが表立たないように君なんぞに依頼をしてるんじゃないか。いいかね、これが表沙汰になれば私のアカデミアでの立場が危うくなるのだ。くれぐれもことを荒立てるんじゃないぞ。
モンスター大臣が荒立たないわけがない。
いいから早く行かんか。いいか、穏便にだぞ。
失礼します。
ステイレッドやべえ、町の奴らに見つかっちまった。
姿を見せるのとあれほど。
オーク、オーク、誰か、オークが攻めてきた、助けてくれ。
穏便にするんじゃなかったのか。
誰か、誰か。
おい豚、これ以上の騒ぎはごめんだ。依頼を片付けに行くぞ。
俺の名前はブッホだ、豚じゃねえ。
早く来い、呪文で焼き豚にされたくなければな。
でもね、おでんはブッホだ。
かくして
この六門世界でサモナーのステイレットと多くのブッホの物語は始まるのであった。
はいはい、
終わり
終わりということでね、
まあ、これ第1話ですから。
第1話ですね。
これが第2話、第10話、200話。
そんな書かねえそんな書かねえし、デモ級まだ155回だから、200話の時点でなんか超えてるから。
それだけ壮大なこの、ステイレットとブッホの物語。
はい。
こうご期待、ダダンダン。
はい。という感じでね。
はい。
音、ね。
何ですか？
キャラクターも全部ね、勝手にオリジナルで、
うん、
書きましたけど、
はい、
ね、ちょっとあとね、あと1回か2回ぐらい、
はいはいはい、
ラジオドラマ作っていくので、
はい、
お付き合いいただければと思います。ぜひモンコレの世界観を感じてください。
は
い、
最後まで聞いてやってください。
はい、ということで以上、非公式非公認勝手にモンコレ布教委員会でした。
でした。
魔法の力でエフカリアーナ、魔女見習いのオッサーとマリアンヌが巻き起こす。ドタバタサクセスストーリーラジオ、
あなたの脳内に直接語りかけるラジオ、略してマホラジ2。
各週日曜ポッドキャストで配信中。あなたの耳に魔法をかけちゃうぞ。
Try to the next stage アルファ。
はい、それでも地球で生きてる第155回エンディングの時間でーす。
お時間です。
お時間です。
なんかね、
はい、
いいんだ、勝手にこのなんか段取りも何も無視してね、
うんうん、
いきなり歌い出したりするのもいい。
うんうん、そうね、あ、いい、肯定だったのね。
そう、全然 OK、
はいはい、
なんだけど、こう、無駄にシンクロするのが、嫌だ、
うん、いや、一回ぐらいはシンクロするって、もう一回お時間ですって歌ったら、絶対こんなにシンクロすることはないと思うな、俺は。
お時間です。お時間です。タイムスオーバー。まあ、
なんかどれっぽいのかもわかんないけど、
全然わかんない、ね、
それっぽいのが。
お時間です。
はい、相変わらず、
うん、
好き勝手やってる、それでも地球で生きている155回、いかがでしたでしょう
ねえ、はい、ちょっとね、寝起きなテンションそのままでゆるゆるお話をさせていただきましたけれども、
はい、
やっぱね、俺、思った。
何？
よし、頑張るぞって、ラジオだぞって思って、うん、バーンって喋るのもまあいいんですけど、
うんうん、
こういうテンションでね、皆さんとこうやって、なんか同じ空間を共有してるみたいな感じで、お話しする30分も、すごい楽しい。僕はこっちの方が好きだ。というわけで、このテンションで1日やるような機会を設けたい。
マジで？
デモ級24時間スペシャル。地球は回っているのよ。
何その中途半端な。
なんか24時間テレビ風に。
24時間放送？
24 時間放送。
有言実行ラジオ、それでも地球で生きているで24時間放送ラジオ提案。
提案。
言っちゃった。やるしかない。
やりました。
いやー、わかりました。じゃあ、頑張ってね。
え？いや、二人で。
俺はや
る。二人で。
俺体力ないから。
そうそうたるゲストをタイムスケジュール作って、朝一は、姫ラジで、 昼に例えばグーマン来てもらってとか、そういう感じ組んで、やる。
じゃあ1分刻みでゲスト入
れて忙しいな。
1時間で60人
聞いてスタジオ選ぶの
60×24 だからもういっぱい
そうだね。
そういう感じでね。
いや、いいです。
まあ、言うだけは自由ですし夢膨らみますけどね。まあ、実際鈴音がどこも何人声かけて、実際どこも誰何人呼べるのかっていうのはね、見物でございます。ぜひ鈴音くんに24時間ラジオ頑張っていただきたいなと思います。い
や、なんでだよ、2人でやるんだよ。
はい、ということでそれでも地球で生きているんですが、次回の放送が、
はい、
次回の収録ですね、ニコ生放送が8月12日月曜日の12時から、はい、月曜日じゃないね、火曜日、
火曜日ですね、
はい、8月12日火曜日12時から、そして、その156回放送が、8月19日の火曜日でございますので、は
い、よろしくお願いします。
ニコ生の方は、ぜひまたお越しいただいて、はい、本放送お聞きの方もぜひご視聴ください。よろしくお願いします。
いや、なんでこれがね月曜じゃなくなったかっていうと、僕らちょっと声優のね収録が若干こうかぶってきたっていうね、いや嬉しい悲鳴がねありますんでね、申し訳ない、頑張ります。でも今日も
はい、そうなっていくように頑張りた
いでもあのね、僕ねこの殺すそれでも地球で生きているは、AKB さんと同じ感じだと思うんですよ。
ですね、僕がクローズトークを始めるときに会話を突っ込まないでください。もう終わりにします。
話したり
ないよ。終わりにします。終わりにします。はい、ということでお相手は大原誠と
岡部鈴音でした。
はい、それでは次回に向かって
発進。話したりないよ。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。